知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの井川さんにみんなで子育てについて伺っていきます。井川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は中央子育て支援センターにある子ども事故予防情報コーナーについてお話しさせていただきたいと思います。このコーナーは家の中でどんな時にどんな場所でどんな事故が起こりやすいのかなどの情報をパネルや画像で紹介しています。高見堂さんは赤ちゃんや小さいお子さんが家の中で事故を起こしやすい場所といえばどこが浮かびますか？
そうですね、お風呂とか階段ですか？
そうですね、お風呂での溺水、溺死はとても多いんです。小さいお子さんはたとえ10センチの水深でも溺れてしまうことがあります。また階段からの転落も多い事故の一つですね。ハイハイができるようになった頃からは特に危険度が高まります。
怖いですね。私も子供が1歳半ぐらいの時にこうあーあーって呼んでる声が来たので見てみたらケージが開いてまして、階段を登りきっていて降りれなくて呼んでたんですよ。
そうでしたか。それは怖い思いをされましたね。
そうですね、
ご家庭の皆さんもいろいろな経験をされていることと思います。この情報コーナーではお風呂や台所、リビングやベランダ、階段などの場所ごとにどのような事故が起こりやすいかを掲示してあります。合わせて事故防止につながる工夫についての情報も提供していますので、ぜひご覧いただいてご家庭で参考にしていただければと思います。また赤ちゃんや小さいお子さんは何でも口に入れてしまうので誤飲がとても怖いですよね。家の中には誤飲につながるものがびっくりするほど多くあります。この情報コーナーには実際に赤ちゃんが誤飲すると危険なものも展示してあります。一度見ていただいて赤ちゃんの手が届くところや子供が開けそうな引き出し、棚などにそういったものがないか確認していただいたり、引き出しや棚を開けることができないようにする工夫を参考にしていただいたりするといいと思います。また子供の口に入ってしまうものの大きさを示す玉が置いてあります。結構大きいので実際に見ていただくとびっくりされると思いますよ。ご家庭で大きさを確認するときにはトイレットペーパーの芯を通り抜けてしまうものは危険と覚えておいて十分気をつけていただけるといいですね。その他に実際にどのような事故が起きているのか、また事故には至らなかったけれどハッとさせられたということなど実際のアンケートをもとにした情報も展示してあります。職員が他のママたちにも知ってもらってお子さんの怪我や事故が減るといいなという思いで掲示していますので、子育て支援センターに来所したママがこんな怖い思いをしましたとか、子供が思わぬところで怪我をしてしまって病院に行くほどではなかったけれどヒヤリとしたハッとした経験を教えてくださったことにスポットを当てて、ママたちに集まってもらって話し合ったり職員が調べたりして分かりやすく掲示することを心がけています。
例えばどんなことが掲示してあるんですか？
そうですね、8月は夏の外出で注意してほしいことについて掲示しています。紫外線対策や ベビーカーで外出するときの注意事項、屋内施設のエアコン対策、それからチャイルドシートの金具など、予想外に暑くて火傷に気をつけてほしいところなど、いろいろな情報が掲示してあります。まだまだ暑い日が続きますので、ぜひ見ていただき参考にしていただきたいと思います。この後9月過ぎにはまた新たなテーマで掲示する予定です。季節ごとに掲示するテーマも変わってきますので、一度中央子育て支援センターの事故予防情報コーナーを覗いてみてください。
はい、ぜひ参考にしていただけるといいですね。
はい。
ところで最近はどんな相談がありましたか？
10ヶ月のお子さんのママから、夏の外出は熱中症や紫外線が心配、何に気をつければいいの？という相談です。暑いからといって夏の間は外出をしませんというわけにはいきませんし、そうかといって気温が体温より高くなる時間帯もあり、日差しも強いので赤ちゃんとの外出が心配になるのもわかります。赤ちゃんは体温調節が未熟なので、外出の時間帯を考えてみるといいかと思います。紫外線は午前10時から午後2時くらいが一番強いと言われています。そうすると朝の涼しさが残る午前10時くらいまでか、暑さの和らぐ午後4時から5時過ぎを目安に外出するようにしてはどうでしょうか。直射日光が赤ちゃんに当たらないように、ベビーカーのフードやバスタオルなどで日よけをするようにしてもいいですよね。そして忘れていけないのは水分補給です。赤ちゃんは大人よりもたっぷり汗をかくので、出かける前や外出中にこまめに水分を取るようにしてほしいですね。水分補給をすると必然的に汗をかきますよね。背中に手を入れて肌着が湿っているようであれば着替えをするといいと思います。濡れたままにしておくと、室内に入った時冷房で体が冷えてしまい風邪をひいてしまうこともあるんですよ。着替えるのは大変ということであれば、背中にガーゼタオルを入れておいて、室内に入るときにガーゼタオルだけをさっと抜き取る方法もあります。また冷房の設定温度は大人に合わせてあるため、よく効いているところが多いので、ブランケットを持ち歩くのもいいと思います。
はい、わかりました。気がつかないうちにね、体温が上がってたり、逆にね、汗で体が冷えることもありますので、紫外線対策、熱中症対策、ぜひ参考にしてみてください。井川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話しいただきました、みんなで子育ては、広報一宮8月号26ページに記載されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話0586-857026、 0586-857026 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは公衆防火管理新規公衆についてのご案内です。対象は市内在住在勤で、これからお伝えするいずれかの事業所に勤務管理している方です。30人以上収容の公民館、集会場、飲食店、店舗、病院など、50人以上収容の共同住宅、学校、工場など、火災時に自力で避難することが著しく困難な方が入所する10人以上収容の社会福祉施設です。日時は9月21日水曜日、22日木曜日と27日火曜日、28日水曜日です。時間はいずれも午前10時から午後4時20分、会場は一宮中央プラザ体育館、定員は各60人、先着です。受講料は各5700円、教材費を含みます。お申し込みは8月22日月曜日の 午前8時30分から9月2日金曜日の午後5時15分に電子申請でお願いします。お問い合わせは消防本部予防課電話0586-721243 0586-721243 です。続いては、住宅用火災警報器の設置はお済みですかについてのご案内です。取り付け場所は寝室の天井または壁に煙式感知器を取り付けます。建物によっては階段や廊下にも必要です。悪質な訪問販売にご注意を。消防署などが斡旋や販売をすることはありません。悪質な訪問販売にご注意ください。実際に役立った事例です。一酸化炭素中毒で意識をなくしてしまい、警報器が作動。近所の人が換気扇から煙が出ているのを見つけ、迅速な通報で火災に至りませんでした。尊い命や大切な財産を火災から守りましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話0586-721280、0586-721280 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、大人のためのブックコート教室についてのご案内です。本を持ち寄り、図書館の蔵書のように特殊なフィルムでカバーをします。1人2冊までです。日時は9月18日日曜日午後1時30分から2時30分会場はアイビル6階中央図書館。対象は市内在住在勤の18歳以上の方、ただし学生を除きます。定員は10人、応募多数の場合は抽選です。受講料は100円。お申し込みは8月16日火曜日から29日月曜日に中央図書館までお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話0586-7223430586-722343 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。